皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月19日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、最大の争点は原発再稼働です。いよいよ解散総選挙ということになりました。なんでこんなこと解散するのかというお思いの方も多いでしょうけども、いや、本当の意味で追い込まれ解散なんですね。投げ出し解散なんです。北朝鮮から結局一人も帰ってきませんでしたね。さらにその、靖国は行かないということを国際公約、実質的に しましてですね。で、尖閣も、4年前の揉める前の状態に戻っちゃいましたね。だから何一つうまくいかなかったんですよ。で、経済はご承知の通り、増税やって、とんでもない不景気になっちゃってですね、リセッションですよね。で、この状態でですね、まあ普通は解散しないんですよね。ここで解散したらボロ負けしますから解散しないんですが、ここが実はですね、肝の据わってない人の違うところなんです。肝の座って腹の座ってる人はここから要するに挽回するしかないって言うんで、頑張るんですが、あの人とかあの人の周りっていうのはですね、全然腹座ってないんですね。怖くなったんですよ。その一番怖いのは、このまま行くと自民党内から自分たちが追い出されるんではないかなって恐怖なんですね。それは旗から見てるとなんか一人相撲を取ってるみたいなんですね。この見えない敵とですね、戦ってるって感じですよ。時々昔のチャンバラ映画にありますよね。人殺しをやってた侍が夜パッと目を覚める。あ、ここにその敵がいる。だったこの宙に向かってですね、刀切るわけですね。誰もいないんですよね。で、しかしその時たまたまですね、そこにお術長が切られてしまうとかですね、そういう悲劇が起きるわけですけども、あれそっくりですよね。例えばその宮沢経産大臣。SM 大臣って名前がついちゃいましたけども、あれ誰が連れてきたかっていうと、菅氏が連れてきたわけですよね。で、もう一人一緒に女性の大臣が入ってきましたね、改造内閣で。この人も、この両方ともですね、宮沢派、宏池会なんですよ。で、要するに菅氏は、あれ、友達がいませんから、安倍内閣の次を考えて、宏池会に繋がけたわけですね。で、ですから安倍にしてみれば、穴掘りやがったと思ってるわけですよ。その SM 大臣なんかですね、当てがいやがってですね。それで穴掘ったと。で、ですからものすごい疑心暗鬼なんですよ。まあ、菅氏にしてみれば当然の行動なんでしょうね。安倍も長く続かないから、まあ一人ぼっちでも寂しいから、次を考えて、宏池会に、まあ砂かけたってのは当たり前のことなんでしょうけども、まあ安倍にしてみればですね、許しがたいっていうか、まあ怖いということになるんでしょうね。それで沖縄の選挙の結果ももうあんな感じで10万票の差ですよ。10万票も差がついて負けちゃったわけですから。だからその、要するに自民党内から追われるという恐怖ですね。で、石原慎太郎のところも、それからみんなの党も、それから橋本のところも全然頼りにならないわけですよ。安倍から見ればね。ですからその恐怖にまみれての、こうなんか、幻が見えて宙に刀を切るようなそんな感じでの解散なんですよ、今回は。めちゃくちゃですよね、ですからね。で、まあしかし、まあ決着早くてよかったと思うんですよね。で、今よりとにかく票が増えることはないわけですから、数が増えることはないわけですから、むしろ沖縄の様子なんか見てると大きく減る可能性ありますね。じゃあ今度の選挙の争点は何なのかっていうと、私はですね、原発再稼働だと思うんです。今度の選挙は、基本的には、一番入り口のところは原発再稼働で、原発を再稼働しようという人を全部落とすっていうことが、国民にとっての最後のチャンスだと思うんですよ。ここでですね、原発再稼働賛成の人を当選させたら、本当に来年1月から仙台原発が動いてしまうんですね。で、あれ動いちゃうと全国の原発が、事故が起きるまで動き続ける可能性があるんですよ。要するに火山が爆発して本当に、原発がですね、崩壊するとか、そういうことが起きるまで原発の運転が進む可能性があるんです。ですから今度の選挙は、原発再稼働を止める最後のチャンスなんです。それはですね、まさに沖縄で、辺野古の、その埋め立て工事が始まったと。 しかしそれを止めるっていうんで10万票の差がついて、尾長さん当選したわけですね。日本本土の場合は、とにかく原発なんですよ。今度の総選挙は、とにかく原発賛成派を全員落選させて、原発反対派を送り込まないと、原発が動き出しちゃうんですね。これは日本と世界の未来にとって重大な危機なんです。で、同時にですね、原発賛成派っていうのはもう、イコール今だけ金だけ自分だけですね。とにかく今だけ金だけ自分だけだから、原発再稼働するわけです。ですから、原発賛成派を落選させるということは、今だけ金だけ自分だけの人たちを落選させるってことなんです。もちろん原発反対派の中にもですね、まあ今だけ金だけ自分だけの人いるかもしれません。だけど程度が違います。程度が違います。やっぱりですね、本当に目の前の自分だけ金だけ今だけ、これだけでやってるのが原発賛成派ですから、電力会社もそうですね、ひたすら自分たちの利権を守るためにあれやってるだけですから、まあ、ここはですね、とにかく原発賛成派をとにかく全員落選させれば、今だけ金だけ自分だけの政治家はほとんど 100% とは言いませんけども相当程度一掃されます。で、ここが一掃されたら国政は大転換で電力会社なんかも解体ですよね。で、もともと自由化が決まってんだから解体すればいいわけですよ。で、新しい、まあ、政治の模索が今度始まっていきます。で、ですから今度やはり若い人でも何でもですね、今だけ金だけ自分だけをやめさせる、その最大のやっぱり争点は原発再稼働なんだと。今度の選挙で原発賛成派を落とさないと本当に原発が動いて日本も世界も終わってしまいますよということをですね、強力に言ってやっぱりみんなに投票所に来てもらうっていうことがすごく大事ですね。もう保守と革新じゃないと思うんですね。私、沖縄の選挙があらゆることのやっぱり先鞭をつけたと思うんですよ。今回沖縄はですね、今までのような保守と革新の対立の選挙ではなかったんです。革新が保守系と乗ったんです。捕獲合同なんです。それで要するに今だけ金だけ自分だけは沖縄で言うとまあ基地なんですよね。基地と財政資金なんですよ。もうとにかくこれにしがみつく人たちと新しい沖縄を作るという人たちのそういう戦いだったんです。で、その基地賛成派の中山氏の方にはまあとにかく物量選挙でですね、怪文書を飛び込んでくるしですね、もう物量選挙で金も相当ぶち込まれたわけですよ。菅官房長官も来てましたね。でも10万票の差がついて落選したんですね。やっぱりその今回は企業グループもかなりその尾長さんの方についてましたね。やっぱりこれ経済の方向性ということを考えたらいつまでも基地依存じゃおかしいわけですよね。で、本土も同じだと思いますよ。いつまで原発に頼るかですよね。もう燃料電池の車だってあるわけだし、新しいバッテリーもあるわけだし、さらにその再生エネルギーをですね、こう普及させようと思ってあちこち建設してたら、原発を動かした時に電力を使わなきゃいけないんで、送電しなきゃいけないんで、これ以上再生電力変えませんとかですね、気が狂ったようなことを言ってるわけですね、日本政府は、電力会社は。こんなのですね、今度とにかく原発賛成派を全員落選させなければ、これ変わりませんので、原発賛成派を落選させればですね、沖縄もそうですけど、これ全部変わりますから、やっぱここはですね、全部この原発賛成派を追い出して、そして、ロハスな日本、今だけ金だけ自分だけを超える日本に変える、やっぱり政治の大転換をやらなければいけないところなんですね。だからもう本当最後に見えた姿というのは、ひたすらもう、今だけ金だけ自分だけにしがみつく人たちの世界なんですよ、原子力村というのはね。でもオカルトですからね。なんですよ、ほら、火山の爆発は予知できるんですか？火山学者予知できないっていうわけで、そんな大爆発はですね、予知できない。そしたらですね、寝ずに頑張れとか言うわけね、原子力規制委員長が。寝ずに頑張ってですね、それでわかるんかって話でしょ？寝ずに頑張ったってわかるわけないじゃないですか。あれが東大工学部の慣れの果てですよね、はっきり言ってね。今後、東大工学部の原子力工学科は最後はオカルトやったわけですよ。それから何ですか、放射能と生物は関係ないって、福島のですね、第一原発の汚染水の井戸の底からですね、藻が出てきたじゃないですか。なあに放射性物質の海の中でですね、放射性物質のものすごい、汚染水の中で藻が生えてんじゃないですか。ねえ、その生物の力っていうのは原子力物理学者なんか考えるよりよっぽど偉大なんですよね。まあ、今のだからそういうのを考えると、一体どっちがオカルトだったんですかって話でしょ。本当にですね、なんかこの、完全に時代に取り残されて、今だけ金だけ自分だけで その生き残ろうとしている連中が固まってんですね。で、これを取り除かなきゃいけない時なんですよ。で、まあ、昭和天皇実録って公開されたじゃないですか。あれ、資料請求すると、当然、もらえるんですけどね。あん中に、昭和20年前後の、8月15日前後の記述が当然あるわけです。あれ見てと思うのは、やはり軍の強硬派というのは、最後まで諦めなかったんですね。御前会議で結局ですね、まあ、戦争を続けないと。で、とにかく、ま、占領になると、軍は解散占領になるということが、一応天皇の決断で決まるんですが、最後の最後まで、分かりましたとは言わないんですね。反対だ反対だというのは最後までブツブツ言ってんですね。で、結局だから、まあ、昭和天皇がですね、終戦の詔書を読み上げたことで、まあ、終わるわけです。で、もちろん、反乱分子がいて、8月14日の夜から15日にかけて、クーデター未遂事件を起こすわけですね。ですから、同じなんですよ。原子力村なんて絶対反省しませんからね。反省するなんてことないわけで、何言ったって最後の最後までですね、今だけ彼だけ自分だけでですね、戦うに決まってるんで、ですからとにかく国会から、原子力賛成派を全部追い出さないと変わらないわけであります。で、今度はとにかく沖縄の例を見ればわかるように、国民が本気になって動けば変わるというそこまで世の中動いてきてるんですね。やっぱり皆さんすごい危機感を持ってるでしょうし、で、ものすごく金に汚い人たちですから、金が本当にですね、無駄にあちこち使われてるわけで、これをやっぱりですね、除去するっていうことは、日本の未来を再生する上で、非常に重要なことなんですね。ですから、この安倍投げ出し解散っていうのは、実は、原発再稼働派を追い出す、最後の、そして最大のチャンスでありまして、ですから、これから先は、原発が動きながら、それがまた第二の福島の事故を起こしながら、止めるしかないということで、止まるわけですから、多大な犠牲が出るわけですよ。多大な犠牲を払うことなく止める最後のチャンスが、今度の総選挙ですから、ですから今度はとにかく原発再生派は全員落選させるということでですね、皆さん投票しに行って、そして、そう言ってどんどん、投票所にみんな若い人も年配の人も連れてくる。これがですね、一番重要なことだと思います。で、それが結局、今だけ金だけ自分だけをですね、やめる。今だけ金だけ自分だけの政治家を排除する、最も効果的な方法なんですね。ここはですね、ぜひ皆さん、間違えないようにですね、よく見てください。そもそもですね、増税を延期することに選挙なんかいらないんですよ。増税延期って喜んでね、投票するんじゃないかと思ってやってんですよ。実にですね、人を馬鹿にした話でしょ。そんなもんそもそも選挙でですね、信に仰ぐ必要なんかないわけで、勝手にね、法律作っちゃってですね、秘密保護法だってなんだって、TPP だって国民の知らないところで勝手に進めてるわけでしょ。何も増税の延期だけですね、いちいち国民に信通人なんか全くないじゃないですか。あれ要するに当選、こういうこと言えば国民はアホだからですね、票入れるんじゃないかと思って国民バカにして言ってるだけの話ですからね。要するにその裏は投げ出し解散なんですから、実にですね、最後の最後までふざけた話だと私は思うんですね。でも同時にやっぱり、選挙の中で出てくるのは政治資金の問題とかあって、やっぱり結果的には随分入れ替わるんでしょうね、政治家がね。もうこれはアメリカでもそうですけども、やっぱりその企業とべったりの政治家はどんどんこう消えていきますよ。それから気違い右翼も消えていきますね。あれはもうやっぱり欧州でもアメリカでも気違い右翼はやっぱり消えていくわね。あれやっぱり一時盛り上がってもですね、長くは続かないですね。そしてやっぱり出てくるのは、今だけ金だけ自分だけの克服じゃありませんけども、やっぱりこの原点回帰の清々しい人たちですよね。それやっぱり清々しくやらなきゃ絶対成功することがないわけですから、やっぱりなんだかんだ言いながら、まず清々しい人が出てくる。まあそれが一つ中期的な今、政治のトレンドなんじゃないでしょうかね。中国なんかの場合はもうあれ共産党一党独裁ですから、あれは日本の真似しちゃったんで、あれはもうとにかく崩壊ですよね。ですから中国とアメリカはあれは共倒れだと見ていいと思いますよ。オバマと習近平も組んでやってるけども、要するに所詮金と物の関係ですからね。あれは共倒れしていきますから、まあはっきり言って日本はあんまり気にすることないと思うんですよね。中をとにかく直すことが大事で、それで 前にも言いましたけども、日本政府と日本国は全く別ですから、これを決して一緒にしないでおいてくださいね。日本政府なんてものはですね、過去いくつも取り替えてんです、我々は。奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代ってあるようにですね、政府はその時々に取り替えるんですよ、我が国は。実に立派な国でありまして、政府を取り替えることで、日本国は、ますます発展していくんです。やっぱり日本人ってのは新しいもの好きでありましてですね、変化は結構好きなんですよ、日本人は。だからその、ね、中国から漢字が入ってくる、律令が入ってくれば、それ好きだから、それやってみるしね、禅宗が入ってくれば、それを取り入れてみますしね、西洋文明が入ってくれば、それを取り入れてみるんですよ。でも、何事もですね、ちゃんと時期ってものがありましてね、ある時期が過ぎたらもうそれ飽きちゃうね。遣唐使だってやめた時期もありますしね、仏教だって廃仏毀釈になったわけですかね、明治になってね。まあですからその時期が来ればやっぱりもういいものはいいわけですよ。やめになるわけね。それと政府は取り替えるわけですよ。で、その時に当然混乱があるわけです。混乱がないこと全くなくて混乱はあるんですが、しかしこれはですね、前の時代が今だけ彼だけ自分だけで粘りすぎたから起きる混乱なんですよ。平安の末期だっていつまでもですね、平安貴族がですね、やりたい方でやるもんだから、平安末期から鎌倉の初めに大混乱になる。室町なんかもそうですよね。要するにもう、鎌倉幕府がある程度安定したんだけど、その後貨幣経済が入ってきちゃって、大混乱になっちゃって、まあそれが結局戦国時代を経て、江戸時代までこう、混乱って言いますかね、変化が続いていくわけでしょ。だからね、変化はあるんですよ。混乱はあるんです。だからそれを避けようと思うと、最後にとてつもない混乱ができるんです。今だけ金だけ自分だけしかないんだから、この政府を支えるしかないなんて言うから、もっとひどい混乱が起きるんです。それこそ今だけしか考えてないことなんですね。で、しかし例えばその政府がなくなると民族がなくなるっていう国も世界にたくさんあるんですね。ウイグル族なんかもそうですよね。クルド人もそうで。やっぱり政府を持ってないと、国そのものがない。自分の言葉が喋らない。民族が消滅するっていうところも世界にはたくさんあるんです。ここはだから話別なんですよ。そういうところは、やはり政府がなくなるイコール民族の滅亡ですから、これは何としても政府を支えなきゃいけない。でもこれを支えるのは難しいですよ。変化に対応するってことは難しいですからね。だから世界は本当に大変なんですよ。でも日本はまだまだ恵まれてるんです。昔から政府を取り替えながら日本国として立派に成長してきて、今でもそれが続いてるわけですから、まあ政府の一つや二つ取り替えることはですね、どうってことないんです。で、実際にね、150年前に、江戸時代から明治時代に変わったわけですからね。まあ、なんか、来年以降はですね、なんかそういう大きな世界の枠組みの変化がかなり形になって出てくるでしょうね。欧米の最大のやっぱり敵は今、ロシアですね。ロシア強いですね。例えばお金に行き詰まればですね、経済制裁に対する対抗措置だっつってあれ、金止めちゃえばいいわけでしょ。だからデフォルトだったですね、悪いのは欧米だった話になってきますよね。それから、まだまだあれ証拠持ってますね、いろいろね。この間も、オーストラリアのブリスベンでしたっけ ?G20 が開かれて、プーチン大統領来たんですが、戦艦4隻、軍艦4隻連れてきたんですね、あれ。何するのかと思ったら、あそこでの場で出したんですね。ウクライナ軍機が、マレーシア航空17便を撃墜したっていう証拠を出したんですね。それでみんな真っ青になっちゃったっていうか、まあ、来るべきものが来たかっていうんでしょうか。まあ、それで結局プーチンはですね、まあ、その後、一人で早退して帰っていくわけだよね。記念写真の中でも一番端っこに添乗員みたいにして立ってたじゃないですか。この間の G20 のですね、全体の記者会見の写真ご覧になりましたか?プーチンは一番端っこにですね、みんなとちょっと離れて、なんか一人立ってんですよね。ああ、やっぱりプーチン、みんなに喧嘩打ってきたんだなと。思いましたけど、全然めげてる様子はないですよね。やっぱりこう、世界は変わるな。欧米はなんか本当に行き詰まりましたね。やることなすこと全部裏面出ていて、金融でも軍事でもね。やっぱりこう、変なものを守ろうとしたのが運の尽きでしょうね。やっぱりなんか今だけ金だけ自分だけで足元救われたところがあったんじゃないんでしょうかね。まあ、そんな感じがしてるんですね。でも、この、同時にその、なんて言いますかね、日本もかつて井伊直弼がね、殺されて明治維新が始まったようにですね、これから先というのは、まあ日本なんかの場合はね、まあ大したことないですけども、中国だとかロシアだとか欧米の場合は、もうイスラム国とテロやってますからね、あれが本当にですね、その国の中枢なんかに弾が当たったりするとですね、えらいことになるわけですよ。 まあだからそう考えてくると、もうイスラム国だとかアルカイダだとかここまで浸透してますとね、サウジから始まって欧米、中国、どこにいつ何が起きるかわからない、これは急激な変化ですから、やっぱそのことはやっぱ我々も頭入れとかないとですね、ちょっといけないと思いますね。まあでも本当に変化の中に未来を作るのが我々この時代を生きている人たちの使命でありまして、日本はですね、政府も入れ替わりながら、国は進化していきますから、ぜひそこは心配なくですね、まあとにかく今度の総選挙は原発再稼働派を全員落選させると、これが日本を今後の破壊から防ぐ、破壊から守る唯一の方法だということをね、ぜひ覚えておいてください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。藤原直哉の日本と世界に一言、最大の争点は原発再稼働ということでした。ではまとめに聞かれましょう。さよなら。